夜でも昼でも牢屋は暗い。渡りは四五日前から鈴本の歌っていたのを聞きながらいつの間にか覚えた夜でも昼でも牢屋は暗いの歌を小声で楽しむように一つ一つ味わいながら歌って小さい独房の中を歩いてみた。また渡りは口笛を吹いて歩きながら板壁を指で叩いてみたりさすってみたりした。彼は実に和やかな気持ちだった。監獄に入れられて沈んだり憂鬱になったりするそういう気持ちはちっとも渡りは知らなかった。彼には初めからそんなことには縁がなかった。女学生のようにデリケートな上品な神経などは持ち合わせていなかった。しかしもっと重大なことは自分たちは正しい歴史的な使命を勇敢にやっているからこそ監獄に叩き込まれるんだということが渡りの場合苦しい苦しいから跳ね返す跳ね返さずにはいられないその気持ちと理屈なしに一致していた。彼は自分の主義主張がコブのように自分の気ままな行動を縛りつけているような窮屈さやそれに対する絶えない良心の呵責などはかつて感じなかった。渡りは自分ではちっとも何も犠牲を払っているとは思っていないし社会正義のために俺はしているんだとも思っていない。気のままの憎い憎いそういうそう思う彼の感情から少しの無理もなくやっていた。これは彼の底からの気持ちと言ってよかった。それに彼は頑張るの意思を持っていた。裏も表もなくむき出しにされていた彼のその頑張りはある時には大黒柱のように頼りにされたが別の場合には他の組合員の強権のような反感をムラムラっと引き起こすこともなくはなかった。いろいろな点で渡りと似ていた工藤はしかし彼のようにいつも一本上司に意思をむき出しにはしなかった。だから彼は渡りのそばにいなければならないエンゲルスだとみんなに冷やかし半分に言われていた。渡りには二つの気持ちということがなかった。一つの気持ちがすることを他の気持ちが思い返したり思い巡らしてくよくよすることが決してなかった。このことが外から見てあるいは鋼のような意志に見えたかもしれなかった。彼はいつでもズバズバとやってのけていた。彼は前へすぐ下がる髪を頭を振ってうるさげに払い上げながら一人いる留置場を歩き回った。彼の長くない太い足は柔道をやる人のように外に曲がっていた。それで彼の状態はかえって土台のしっかりしたものに乗っているという感じを与えた。彼は一歩一歩かかとに力を入れてゆっくり歩く癖があった。彼の靴は一番先にかかとの外側だけが 癖の悪い人に使われた炭のように斜めに減った。彼は歩きながら、同志の者たちはどうしているだろうと思った。誰かこういう弾圧に恐怖を抱く者があっては、そのことが一番彼の考えを占めた。もし長引くようだったら、それがもっと具合悪くなる。彼はそれに対する策略を考えてみた。壁には爪や鉛筆のようなものでいろいろな落書きをしてあった。退屈になると、渡りは丹念にそれを拾い拾い読んだ。どこにも書かれる男と女の生殖器が大きく二つも三つもあった。俺は泥棒ですよ。はい。ここの所長は県南志望の総あり骨葬家。カジカジカジヒヒ。これが未来派のような事態で、不良青年とは最も人生を真剣に渡る人のことではなくして、何ぞや過去、社会主義者よ、何とかしてくれ、お前が社会主義者になれ。男と女の生殖器を向かい合わせて書いてある下に、人生の悲劇は一本に始まって一本に終わるか。ああ、私は飯が食えないんです。所長よ、御身の霊場には有名な虫がくっついている。なんでこったらところ、誰がおっかながるものか。労働者よ、強くなれ。ここに入ってくるあらゆる人に告ぐ。落書きはみっともないからよしにしよう。クソでも食らえ。不当にも自由を束縛された者にとって、落書きはただ一つの、のびのびと解放された楽天地だ。ここに入ってくる人に、あらゆる人に告ぐ、大いに落書きをしたまえ。労働者がこの頃生意気になりました。この野郎、もう一度言ってみろ。叩き殺してやるぞ、労働者。巡査さん、山田町の吉田清という人妻は男を三人持っていて、さっと持参で一日おきに回って歩いているそうだ。探査を頼む。お前もその一人か。妻と子あり、飢えている。俺はこの社会を憎む。うん、大いに憎め。働け働け、働いて楽になる世の中だか考えてから言え、バカ野郎。社会主義万歳。渡りはいつでも入ってくるたびに何か書いていくことにしていた。今までに決めて何度もそうしていた。俺はとうとう巡査の厄介になったよ、悲しい男。巡査の関わで生活苦のために一回3円で陰売をしている者が小樽に8人いる、穴知り生。渡りはそう書かれている次の空いている壁に爪で深く傷をつけながら丹念に落書きを始めた。熱中すると知らないうちによほどの時間を消すことができた。それは絵でも描いているような気持ちでできる愉快な仕事だった。なるべく長く描こうと思った。彼は肩先に力を入れて仕事に取り掛かった。熱中した時の癖で、いつの間にか彼は 舌を横に出して一生懸命一字一字刻んでいった。おい、みんな聞け、この留置場は俺たち貧乏人だけをやっつけるためにあるものなんだ。警察とは城のような塀で囲んだ大きな庭を持っている金持ちが金をたんまりつかませて雇っておく番犬のようなものなんだ。金持ちが一度だって警察に引っ張られてきたことがあるか。だが、いや全く、だが俺たちはくよくよしている暇に力を合わせてどこでもない金持ちと手先の関係と、そしてこのどこでもない政治をぶっ壊すことをしなければならないのだ。くよくよしたって涙を損するだけだ。メソメソしたんじゃいつまでたったって俺たちはやっつけられるだけだ。おい兄弟、第一番先に手を握ろう。しっかり手を握ることだ。警察の生倉サーベルで俺たちの団結が叩き切れると思ったら叩き切ってみろ。俺たち労働者は働いて働いて前につんのめるぐらい働いて、しかも貧乏している。こんなべらぼうなことがあるか。働く者の世界、労働者と百姓の世界、利子で食い人の頭を跳ねて遊んで食う金持ちを叩きのめしてしまった世界、俺たちはその社会を立てるのだ。おい手を出せ、しっかり逃げろ。おいお前も、おいお前もだ。みんな、みんな。かなり長い時間にそれにかかった。わたりは読み返してみて満足を感じた。口笛を吹きながら、ホール店のズボンに手を突っ込んで、離れてみたり、近寄ってみたりした。